皆さんおはようございます。今日は、女性の日ということですね。よく、普通は母の日と言われることの方が多いのでしょうか。私たちの教会では女性の日というふうに呼ぶことにしています。今日の招きの言葉もですね、この女性たちが、マグダラのマリアをはじめとするですね、多くの女性たちがイエス・キリストの働きを支えていたというところを、味わいました。皆さんには申し訳ないんですけど、私はついこの間そのガリラヤ湖行ってきましたんで、あの辺をですね、イエス様は村から村へ、町から町へと、その人たちと一緒にこうね、教えをして歩いたんだなという情景が目に浮かぶんですね。っていうようなことを私しょっちゅう言ってね、みんなも私もぜひイスラエルに行きたいなというふうな思いに、ね、なるように、こうなんとなくこう誘導しているわけです。そして私もそれに乗っかってもう一度行こうと、こういうふうに企んでいるわけなんですけれども、去年はね、女性の日ということで、その女性の日にちなんだ内容のメッセージをしたのを覚えているんですけれども、今年はちょっと流れということを大切にしたいと思いました。神の悲しみということで、前回1回目、今日が2回目、来週その3回目という予定なんですけれども、この流れをちょっと乱したくないということでですね、この、女性の日には直接関わりがないかもしれないけれども、女性だけではなく全ての人に関わりのあるそのメッセージをお伝えしたいというふうに思います。今日の神の悲しみの2回目はサブタイトルをちょっと考えてみました。神を軽んじるというふうにつけてみました。4節の、あるいは神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と寛容と忍耐とを軽んじるのですか、というこの言葉からこのサブタイトルを取ったんですね。神を軽んじる方法っていう題にしようかなと思ったんですけれども、それはちょっとどうなんでしょうか。考えようによっては、見ようによってはちょっと品がないかなというようなことでですね、神を軽んじるというふうにしておいたわけです。変な題だなというふうに思われるかもしれません。でもですね、神を軽んじる、ここでパウロはあなた方は神を軽んじるのですか、とこういうふうに言っているわけですけれども、神を軽んじるってどういうことなんだろうか、と、あるいはそれはキリスト者には関係ないことであってね、キリスト者は神を軽んじるということはないんだろうか、それともキリスト者であっても神を軽んじるということと無縁ではない、そういうことがあるんだろうか、そんなことを考えたわけです。私はですね、この先ほど読んだ4節ですね、あるいは神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことを知らないで、その豊かな慈愛と寛容と忍耐と軽んじるのですか、というこの問いかけ、これがね、1章の8節から2章の終わりまで全体を読み解く、鍵になる言葉じゃないかなというふうにちょっと思うわけなんです。ですからこれはとても大切な問いかけというふうに思うんですね。ということでこの箇所を今日は考えたいと思うんですが、まず神を軽んじるっていうのは神様の何を軽んじることを言うんだろうか、ということですね。その答えは4節にあるわけなんですが、豊かな慈愛と寛容と忍耐を軽んじる、神様の豊かな慈愛と寛容と忍耐を軽んじることが神様を軽んじることなんだ、そのように書かれているわけです。じゃあこの慈愛、それから寛容、そして忍耐というのはどういうことなんだろうか、というのが次の自然な問いになるわけですけれども、この慈愛というふうに訳されている言葉の意味をね、調べてみますと、相手が感謝しなくても、いや感謝しないどころじゃない、相手が無礼であってもなおも親切であること、それが慈愛という言葉の意味だということなんですね。どうも私たちは相手の出方によってね、 それまで親切心があったんだけれども、相手の出方によってその親切心が一気に冷めちゃってね、一気に吹っ飛んでしまう、そして怒りが出てくるなんていうことがまああるようですね。でも私たちがどのようであっても愛し続けてくださる、親切であり続けてくださる、それが慈愛という言葉の意味だということなんです。そうするとこの慈愛っていうのは、なぜ人間が慈愛という言葉を持っているのか不思議なぐらいですね、そんなものは人間の間にはないわけです。これは神様だけが持っておられる愛、神様のご性質そのものが慈愛だということです。私たちの慈愛は相対的、まあ何かあるとすぐにそれがすっ飛んでしまう、そういうものなのでに対して、相手次第なのに対して神様の慈愛は、まあ絶対的だということですね。慈愛と寛容と忍耐を軽んじる、2番目は寛容ということでした。寛容というのは心が広くてね、そしてよく人の言うことを受け入れる、人の言動を受け入れること、あるいはまた他の人の罪や欠点などを厳しく責めないことだというふうに辞書に書かれていました。神様は寛容な方、そういう方なんだと。もちろんでも神様はこの罪を見逃しにするということではないわけなんですけれども、でもその私たちのですね、心の在り方、その背後にある、その背景にある寂しさであるとか恐れであるとか、そういうまあ気持ちの部分にね、目を向けて、そして分かろうとしてくださる、それがまあ神様の寛容であるわけなんですね。そして3番目には忍耐でした。忍耐というのは 何だろうか、待ってくださるっていう、そういうことです。すでに私たちは神様が私たちに語りかけてくださっている、そのことをずっと聞いています。神様の語りかけをずっと聞いています。そして神様は私たちがこのその語りかけに応答すること、まあ、返事をね、ずっと待っておられる。神様は待たれる神なんですね。ペテロの手紙の2の3章9節を読むとね、当時もうすでにこの聖書がまだ全部は完成されていない、書き終わっていない、そんな教会の歴史のもうごくごく初めの頃にですね、すでにイエス・キリストが再臨するっていうけれども、そんなことがあるんだろうか、本当じゃないんじゃないの、いつまで経っても来ないじゃないのっていうふうな、いうふうに言う人が、まあおそらく教会の外にたくさんいた、あるいはおそらく教会の中にも、キリスト者の中にもですね、ふっとなぜまだ来ないんだろうという思いを持っている人がいたんだと思われます。そしてそれは、まあ、初期の頃からですね、この教会の歴史を通して、今も私たちももしかしたら、なんでですかイエス様まだ来ないんですかっていう思いになることが あるんじゃないかと思うんですね。でもそれに対してペテロはね、神様は実は約束をね忘れちゃったんだ、いやそんなことはないんだよ、あるいはまた約束の実現を遅らせている、そんなことでもなく、一人も滅びないでみんなが悔い改めるようにと忍耐して待っておられるんだっていうふうにこのペテロの手紙に、書かれています。神様はずっと待っておられるのです。あなたが神様をイエス・キリストを信じるのを待っておられる、これが神様の慈愛と寛容と忍耐なんですね。そしてまた、いや私はもう信じました、その信じた方が公にキリストを私は信じますと教会に告白するのを待っておられる、そしてまたバプテスマを決心することを待っておられるんだということなんですね。慈愛と寛容と忍耐の神様です。そして先ほど言いましたように、神様を軽んじるっていうのは、この神様の慈愛と 寛容と忍耐を軽んじるということなんです。ちょっと言い方を変えると嘘吹くことだと私は思うんですね。この軽んじるということは、いや慈愛の神なんだったらば、イエス・キリストを信じれば救われるなんて言わないで、みんな救えばいいじゃないか、神は愛なんだろうと、こういうふうに嘘吹く、あるいはまたずっと待ってくれるんだったらば、何も今信じる必要はない、そんなのは後の後で後で、今忙しいんだ、もっとお金が必要なんだ、働かなきゃいけないんだ、そのように嘘吹く。寛容だったらば何をしたって別に文句言わないんだろうと、私の好き勝手なように生きたい、それでいいっていうふうに言ってくれるんじゃないのというふうに嘘吹く。神様を軽んじる、この寛容と慈愛と寛容と忍耐を軽んじるということは、そのように嘘吹くことなんですね。さて、この神様を軽んじるということ、今嘘吹くということを言いましたけれども、そのことをもう少し掘り下げてみたいと思います。具体的にどんなことなんだろうかな、2つあると思うんですが、1つは、すでに私たちが先週学んだところのことです。一章の方に書かれていますが、神様を神としないで、そして神ではないものを神とする、つまり偶像礼拝ということですね。これは神様を軽んじることになります。そして偶像っていうのは自分自身を映し出しているものなんだというふうに実は聖書に書いてあるんです。これはイザヤ書の57章8節という旧約聖書の方なんですが、私たちは普段新共同訳を使っていますけれども、新改訳の方が分かりやすいと思いますので、そこの言葉でちょっとご紹介したいと思います。あなたは扉の後ろにあなたを象徴する像を置いた、とこういう言葉が出てくるんですね。あなたは扉の後ろにあなたを象徴する像を置いた、謎めいた言葉です。あなたは扉の後ろ、この扉って何だろうか、それから象徴する像ってどういう意味だろうか、そんなふうに思います。この扉の後ろ、何の扉かと言いますと、私たちの心の扉です。心の扉の後ろの方、つまり隠されたところに、見つからないように見られないように目立たないようにそっと像を置くんですね。そして自分を象徴する像と、あなたを象徴する像だと、こういうふうに書いてありました。それはどういうことかというと、本音のところで一番大切で一番欲しくて一番頼りにしているもの、それが表されている、それが像だと、こういうふうに言うわけです。ですから偶像っていうのはね、私たち偶像と言われるとすぐなんかこう石や木やそういうもので作ったこういうね、ものを思い浮かべるんですけれども、聖書はそれも確かに偶像だけれども、もっとこの何て言うんでしょうかね、巧妙なと言いましょうか、私たちがなかなか気づかないところの偶像がある。それは外にあるんじゃなくて私たちの心の中にある。しかも心の中のですね、もう一番目立つところにあるのではなくて、扉の後ろのね、目立たないところに、そっと置いてあると。そしてその像はあなたを象徴する、あなたを映し出している、そういうものだと、こういうふうに言うわけです。つまり先ほど言いましたように、一番大切で一番欲しくって一番実は頼りにしているもの、それが偶像なんですね。それは人によって違うでしょう。やっぱり自分は一目置かれたいな、あるいは私はこのね、この持ち物を実は一番頼りにしている。大きなものばかりではないかもしれません。大金であるとか大きな家とかね、そういうような目に見えるものばかりではないでしょう。出来のいい子が私にはいるんです。私の 息子は娘は有名な何々学校に行っているんです、またそこに行かせたいんです、まあ、そういう子供を誇っているということもあるかもしれません。今は手に入れてないかもしれないけれども、いつか手に入れたいと本当にこう恋願っている、そういうもの、あるいはまたどんなに頑張っても実はそれは手に入らないだろうなとどっか思っていて、そのゆえに、そのことをすごく悔しいし残念だし、そういうものを持っている人を羨ましくてしょうがないし、あるいは憎らしく思ったり、そういうことがあるならば、それが私の皆さんの偶像だということなんですね。私がこれさえ持っていれば、これがあれば私はハッピーになるんだ、私も満足できるんだ、幸せになるんだ、それが偶像だということなんですが、そしてそういうなんて言うんでしょうかね、偶像ならぬ本当の像というと変な言い方ですけれども、そういうもの必要です。私たちを本当に豊かにしてくれるもの、満足させてくれるもの。でも偶像は満足させない。実は 神様こそが私たちを満たしてくださるであるのに、偶像に目を奪われ、思いを奪われ、縛られて、あるいは振り回されて、それは神様を軽んじているということになるわけなんです。それを神様は悲しまれます。それが一番目ですね。この、神様をの悲しみの 1,2,3 はですね、ちょっとこう重なってメッセージがいきますので、先週語ったことをまた今週語る、来週も実は今まで語ったことをもう一回振り返って、さらっとではなくちょっと語ることがあると思いますけれども、またかと思わないで聞いていただきたいと思うんです。これ一番目です、偶像。もう一つ、神様を軽んじる、具体的にどういうことなんだろうか。これは2章に今日読んだところに書かれていますね。自分を義とするということです。私は正しくて、あの人はそうではない、他人を裁くということですね。他人を裁くというのはね、不思議な行動なんです。私たちは他人を裁いているときに、実は神様の側にいると思っているんです。神様は私の側にいる、私は神様と腕を組んで、あなたはおかしいというふうに言っていると思うんですね。でも実は神様と一緒にいる、神様の側に立っていると思って人を裁いているとき、私たちは神様から一番遠いところにいるんだということなんです。これなかなか気がつかないんですね。私たちはつい人を見て、あそこがおかしいというとき、裁くときに、神様だってそう思いますよね、神様も同意するに違いないと思い込むんですね。神様だって私と同じ意見に違いないというふうに考えてしまうわけです。神様は私を支持してくださると、そういうふうに思ってしまうんです。ところが実はそういう時にこそ、私たちは神様と反対側にいるんだということなんです。なぜだろうか。一節にありました、人を裁きながら自分も同じことをしているからと。いや、私そんなことしていないんだけれども、というふうに思うかもしれません。私はしてないから、私はしていない、あの人はしている、私はそういうふうに思っていない、でもあの人はそういうふうに思っているから、あの人は悪いというふうに、だから私は同じことをしていると言われるのはどうしてだろうというふうに、思われるかもしれませんね。神様は行為、行いと思い、あるいは心等を区別されない方です。イエス様はある時に大勢の人の前でですね、教えをいたしました、殺しちゃダメだよ、勧誘をしてはダメだよ、とこういうふうに言ったんです。その時そこに私たちがもしいたら、あるいはその時いた人たちはどういうふうに感じただろうか。そうそう、その通り、こういうふうに思ったに違いないと思うんですね。私には関係ない、他人事だと。私は人を殺したなんて、そんなことはしたことないし、そんな悪いことはしたことはないから無関係だというふうに思ったではないだろうか。じゃあ誰に語ってんだろうか、あの人かな、この人かな、イエス様は誰に向かって言ってんだろうか、僕ではない、こういうふうに思ったに違いない。 そして、そういう悪いやつは裁かれて当然だと、こういうふうに言ってしまうんですね。でもイエス様の続いての言葉を聞いてですね、だんだんだんだん他人事じゃなくなってきちゃうんですね。イエス様は、なるほど、あなた方は実際に人を殺してしまうなんてことはないかったかもしれない、でも腹を立てるならば同じだと、こういうふうにおっしゃったんです。なるほど、会員の罪を犯したことはないかもしれない、でも見たらの思いで異性を見るならば同じことだと、こうおっしゃったんですね。もちろんこれはね、刑法の話をしているんじゃありません。国の力がそんな心の中のね、ことまで、心の中にまで入り込んできたら、ね、そして裁くようなことがあったら大変なことですね。今ちょっとそういう懸念があるかどうかというところなんですけれども、でも神様の前ではね、腹を立てるなら手を下すようなことがなかったとしても、同じレールの上、ずっと手前かもしれないけれども同じレールの上にいるんだと、会員の行為に及ばなくても、でもそういうような思いを持ったならば同じレールのずっと手前かもしれないけれどもそこにいるんだと。そして神様はやったかやらないかとかではなくて、あなたはそのレールの上にいるんじゃないですか、これを神様は見られると、そのことを問われるというふうにイエス・キリストはおっしゃったんです。そうなったらこの群衆の中の一人として他人事とできる人はいない、また私たちの中に一人としてそれは他人のことですというふうに言うことはできないと思います。誰にでも身に覚えがあるからです。だから私たちは人を裁くことはできないということなんですね。それとまたこんなことを聞いたことありますよ。そもそも私たちがあの人はこんな人だよとか、この人はああいう人だよというふうに裁くときね、実は自分を裁いているんだということを聞いたことがあります。例えば、いやあの人はケチな人だよっていうふうに言う、でもね、周りから見てると、うん、そうかもしれないけど、あなたもケチだよねっていうことが多いそうですよ。あるいはこういう、まあ、事件になるようなことですけれども、こういうこと聞いたことありませんか。例えば、ね、この性的な純潔さということをもう一生懸命ね、解く、まあ、学校の先生とかそういう立場の人でしょうか、解く人が あれと思うような事件に巻き込まれる、あれはダメだ、そういうことをやっちゃいけないんだと言っていた、そのことで引っかかってしまうということを、そういう問題を起こすということがあったりします。心の世界ではこれを反動形成って言うんだそうです。自分が実はそのことを持っている、だけれどもそれを認めたくないし見たくないんで、あの人はよくこれを、あの人はそうだと言って、外にですね、その攻撃を、まあ、罪悪感を転嫁するということがあるんだそうです。そして自分の保身を図るということですね。ですから逆に言うと、あの人はケチだなと思うというとき、あの人はこういう人だなと思うときには、実は私にとって皆さんにとっての宝物がそこにあるというふうに言うことができるかもしれません。なぜそのことが引っかかるんだろう、なぜそういうふうに思うんだろう、もしかしたら私にそういうところがあるのかしらというふうにですね、この自分を、今まで知らなかった自分を見出すチャンスがそこにあるのかもしれませんね。このもう随分昔みんなで読んだ本ですけれども、急に思い出したので正確な本の名前になっているかどうか分かりませんが、あなたの嫌なところを嫌ってはならないみたいな、そういうところをね、そういうような題の本がありました。つまりあなたは自分で嫌だなと思うところ、まあこれはもう次の段階ですね。あの人こういう人だよ、でももしかしたらそれは自分のことかもしれない、そしてそれが見えてきた、そしてその見えてきた時にですね、その自分を嫌ってはならない、何が言いたいのかというと、まあこれはその本から離れましょう、聖書で言うならば、そこで自分を許す作業をするべきだということです。このことについてもうちょっと お話ししますけれども、まあこのようにですね、神ならぬものを神とする、あるいはまた自分を義として人を裁くときに神様の慈愛と 寛容と忍耐を軽んじるのだということなんですね。じゃあ先ほど自分を許す作業と言いましたけれども、どうすればいいんだろうか。どうすれば神様の慈愛と寛容と忍耐を軽んじることがない、軽んじないで、済むのだろうか、軽んじないことになるんだろうか。4節にありますね。悔い改めるという言葉がそこにあります。悔い改めるというのはどういうことなんだろうかと言いますと、まず第一に認めることです。先ほど言いましたね。だから相手の中にね、こう裁いている段階ではまだ認めてはいないわけですね。あなたもそうじゃないと自分で気づく。そうかもしれない、いや実はそうだと認める、ここに始まります。そしてまた、あるいはこの自分は確かに神様ではないものを最高のもの、一番のもの、それが全て、いや、ね、それさえあれば私はというふうなものを抱え込んでいたなと。私のこのキャリア、私の学歴かもしれない、私のお金かもしれない、何かわからないけれども、そのようなものを持っていた、偶像したっていました、あるいは自分を義としていました、そしてなぜその辺の、なぜあのことが、あの人のこのことが気にかかるのか、からくりまだわからないけれども、でもそのことによって自分を義としていましたということに気づき認めるということですね。ここが第一段階です。そして悔い改めるというのはそこで反省するということではありません。反省してもう二度と、ね、この偶像礼拝はすまい、心に決める、あるいは二度と、まあ、具体的だったら誰々さんを裁かない、なんていうふうにね、心に決める、反省する、そういうことではなくてですね、あるいは今言ったような誓うことでもなくてですね、方向を変えるということ、これが悔い改めのもともとの意味なんですね。方向を変えるの。だから車で行ってる、走ってるならば、このブレーキを踏むだけではなく、あるいはこのね、一回止まるわけでもなく、そうではなく、もう方向を変える。偶像を頼っていたならば本当の神様へ方向を変える、その決心を最初にした時に私たちは信仰告白をし、バプテスマを受けたはずです。でもそれにもかかわらず私たちは毎日のようにまた元の方向に向いてしまいがちなんですね。これは肉の性質なんです。そっちの方へ、そっちの方へとね、向いてしまうと。まあ、人間の性質って面白いね。こう目つぶって歩くと、どっちでしたっけ、左の方にだんだんだんだん行くんでしたっけ、多くの人は。なんかそういうような性質があるというふうに聞きましたけれども、私たちはこの偶像の方に向いていく性質があるから、まだその性質からは自由になっていないから、キリスト者になっても大きな方向転換、つまり私はイエスキリストを主として歩むことにしますと決めて、バプテスマを受けて教会に加入して信仰生活を始めても、またずれることが毎日のようにあるわけです。その時にどうするんだろうか。悔い改めなんですね。悔い改めは毎日毎日の出来事です。自分の義から神様の義へ、偶像から本当の神様へと毎日毎日向きを変える。具体的には十字架の方に向きを変えるということです。そこに何を見るんでしょうか。あ、本当に神様は慈愛と寛容と忍耐の神様だ。慈愛を持ってそのような私をずっと見続けてくださり、そしてそうせざるを得ない、そうなってしまう私というものの思いを分かろうとしてくださっていた。そしてそこから何とか助けたい、毎日手を差し伸べて何度つまずいても助け起こしたいという思いを十字架の中に私たちは見るわけです。その不自由さから何とか助けたいと神様はイエス・キリストを送ってくださったわけです。そして今までの自分の在り方をやめて神様にお任せしていこうと、またずれていくかもしれないけれども、その度に神様の方に思いを向けて、そして、この神様の救いに身を任せていこうと決心する、そのことをね、私たちは 日々していきたいと思うのです。そのようなイエス・キリストの十字架、そこに表された神様の愛、神様の慈愛と忍耐、寛容と忍耐を感謝して受け入れる、そのことが今日私たちに問いかけられていることです。神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことも知らないでと書いてありました。神様の憐れみが導いてくれるんですね。これも神様の働きなんです。神様が悔い改めに方向転換に導いてくださっているんです。今日皆さんがここに集まってきました。私たちは私たちの側から見ると、私が決めて今日はどうしようかな、ちょっと寒いな、でも行こうと言って決心してきた、その通りですね。でももっと大きな真実で見るならば、神様の憐れみが今日私たちをここに導いてくださったんです。初めてと言いましょうか、クリスチャンの方ですけれども、今日この教会には初めて来られた方がいらっしゃいます。なかなかね、こう、この、ご年齢のこともあって、ね、教会に行くことが困難になっておりましたけれども、今日は決心して行こうと、なんか迎えにも来てくれるそうだからと思って言われたでしょう。でも実はそれを包むようにして、神様の憐れみがその方を今日ここに連れてきてくださっているんです。今日私たちはこの神様の慈愛と、寛容、そして忍耐、そこからの問いかけ、語りかけ、あなたは悔い改めなさい、そして日々私の慈愛のもとを歩みなさいという呼びかけに応えて、そこに身を任せていきたいというふうに思います。その時私たちは神様の慈愛と寛容と忍耐を軽んじるのではなく、そうではなく、慈愛と寛容と忍耐のうちに神様との和解の中にいる、そこを歩んでいるということになるわけです。一言お祈りをさせていただきます。天の神様、あなたの皆を賛美いたします。神様の慈愛と寛容と忍耐、そして悔い改めの招きであると同時に、あなたご自身が悔い改めに導いてくださる、本当に神様の御業を感謝します。どうぞ神様、一人一人にあなたが語りかけられたと思います。その語りかけをお一人お一人が聞き取って、そしてあなたに、感謝を捧げ、賛美を捧げ、そしてまたあなたの導きに身を委ねて、この一週間を過ごすことができますようにお導きください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。